島の島馬。
あ、では三平映画館特別編、はい、
後編、
2011映画ベスト10の後編をお送りいたします、はい、漫画家の小泉智博です。
笠木孝雄です。
はい、花熊優作
さっきから花熊優作さんのベスト10の第5位まで発表していただいて、
どうも
ありがとうございます。夜の昼寝にもお客さんがぎっちり詰めかけていただいております。どうもありがとうございます。
明けましてお
めでとうございます。明けましておめでとうございます
2回目ですよ、これ
どんだけ。一応正月のあれで、一応トラップ野郎のポシも
見たから、ね、あ、そうですか、キャプテンアメリカだと思いましたよ
花川さんの星といえば、ね、一番星ですから。
そっか、キャプテンアメリカはね、そんなに面白くなかったです
ベスト10に入らなかった映画です
ね。なんであんま面白くないやつの服着てんのか
いや、仮に花川さんが面白いと思ったらやばいじゃないですか
じゃあでは花熊優作さんの第4位、
これ見ました
か。僕は新潟で見ましたよ、これね、花熊さんがすごい褒めてたから三平で川崎さんを誘ったんですよね、そしたら忙しいとか答えが見たくないって断られたんですよ。
やりちんとやりまんの映画と思ったんですけど予告見たらそういう映画じゃなかったですね。恋愛欲病になってて、ね、体だけの関係みたいな、
まあ、結局やりちんでもやりまんでもありますよ。
そう
そういうね、だ先入観なしに、普通に若い人の青春映画だと思って見に行った方がいいですね。
うん、
そうすごいよくできてる
ね。でもこのブラックスワンのね、ワルスワンの方の、役の人がとても色っぽくて、こんな女となら愛さずにセックスをしても好きになってしまわざるを得ません。
はい、こっちはこっちの人もよかったですね。そう。なんだっけ、ショーン・パーカーやってた人、
分かんないです。
ソーシャルネットワークで、
ああ後半出てくる、あの怪しいやつというか
売れてる
音楽配信、
そうネットなん
とかですか。イメージが違う。
この人のね、なんかね、こうなんかこうキス、こうなんか見送る時のシーンがすごい好きです。ソーシャルネットワークはね、これもね、あれですよ、あとで僕らが大好きな、ウィディ・ハレルソンも出てて、
おお、そうでしたっけ、
オカマの役なんだけど、
全然気づかなかった。会社の上司の
助ける人、
新会社にヘッドハンティングされていった先の上司がちょっと意地悪で、オカマであんたには興味ないわよみたいにやってて、
最後はね、手助けして、
そうですね、あいつがボートを持ってて、あれがすごいいい場面でしたよね。
先入観なし見ればよかったですね。
本当ね、もうここ数年のもうこういう、この手のものはね、本当全部面白いですよね。
ラブコメというか
アメリカ、本当よくできてますよ、
洗練されてきてますよね。
そうか、そうですね、
ステイフレンズ、これまだソフト化されてなかったですか。
これはね、
普通のご注文かな、
もうそろそろじゃないですか、ね。
これはじゃあやりちんやりまんという先入観を捨ててみ
たいな。今年の映画はね、ボケ老人映画がボケ老人の出てくるいい映画のうちの1本ですよ。そう、お父さんが、
主人公
のお父さんが、まあ2本だけなんですけどもう1本は猿の惑星です。
あれはボケてましたね。どっちもじゃあ面白いです。
そんなにね、対策な感じはないんですけど、あのハリウッドの看板に乗ってなんかあの救出されるシーンがテレビであるんですけど、そのシーンのなんか大きさはなんかね、良かったなって
。あとね、子供、甥っ子がすごい可愛いんですよね。手品を見せてあげるよとかつって、手品披露したら服が燃え出しちゃって、
すごい手品だと思いますよね、一瞬。
小泉さんの奥さんも気に入ったり、
そうですね、
ぜひ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますってことも制作者側の
見ると使えなさそう。
いやでもね、本当悔しいのは、この時期にね、これ全然お客入ってなくて、
まあ見てほしいですよね。
でも新潟にも来るほど結構公開規模多かったんじゃないですかね。これコメディ映画大体来ないんですよ。
そうだな、
アザーガイズとステイフレンズは来てました。
よかった。 じゃあよろしくお願いしますでいいですね、
これは。そうですね、
でなんかこういうのが全然世間に伝わってなく公開してるのがすごいなんか、
もったいないですね、
歯がゆい感じがありますね、いやこれ同じ時期に映画館行くとちょうどモテキやってて、うん、してなんかバルトナインとかピカデリーでモテキ待ってる客層がねすごい嫌なんだ
でしょうね、
すごい嫌な感じで、いやあの人たちにはもうもう普段映画は必要ない人たちが、
そうですよね、
そうってなんか無敵って面白いらしいじゃん、
それこそヒットってことですからしょうがないんですけどね、
そういうのにね全然届いてないのがね、
映画が必要がない人たち、
同じ時期だったからか、ね、逆にすごい悔しかった
です、ね、そうですね、上質な、うん、なんかだからハリウッド映画かインディーズかっていうのが盛り上がるじゃないか、サウダージとか、
あそうです、ね、
なんかこういうこうちょっとどっちでもないけど、うん、洒落てるって
映画だね、シネマートの映画ですよ、
シネマートの映画、シネマートはいい映画いっぱいありますよ、
シネマートの映画、
洋画自体が ね、 だね、そういう人たちに、若い人に全然行ってないから
そうです ね、 ですよね、これは花熊さんが声を上げてなんとかしてもらわないと、
ね、そうです、
僕ですらやりちやりまんだっつって偏見を持って見なかったんで、うん、気をつけたいと思います、
川崎さんとね、カップルとか恋愛の映画を見て川崎さんは何を語るのかってすごい実は興味があったんですよ、
いやでもそんなにね、そこについては語ることはないかもしれないでも面白そうですね、
だから当事者同士もすごい魅力的なんだけど、周りのねサブキャラがすごいいいんですよね、
うん、なんだかんだ、まあ、他のやつもそうだけど、もうこの手のラブコメとかコメディは、うん、散々いろんなことあったけど、うん、結局最終的にすごいうまくまとめて、なんかいい気持ちで映画館出て帰れるんですよね、それがね、本当すごい気軽でね、気持ちがいい行為としてね、
なるほど、
僕は好きなんですけどね、
そうですね、ということでじゃあ次は3位いきましょう、
いよいよベスト3ですね、
3位、2位、1位と分けてるけど、
はい、
この辺はもう関係ない、
僕の中ではね、もう3位と1位はもう一緒なんですけどね、一応3位は
3位みたいな第1位みたいな3位です
ラバーゲ
ーム、
ちなみに僕は6位です、
ね、僕は県外でしたね、はい、お、川崎さんのイラスト付きです、
これ僕ね、あのベスト10は基本的に来週発売される映画秘宝と一緒なんだけど、ラブアゲインだけが6位にぐーっと
飛び込んできましたか、僕はこれね、あの花熊さんとなんか前の日に会って、あロフトプラスワンで島田幸康さんのイベントの時に明日これ見て帰るっておっしゃってて、あ花熊さんと見に行ったら三平撮って出てもらえるぞって思って、大急ぎで川崎さんに何にも言わずに見に行ったんですよすっぽかして、
あの時でも僕3回目でその後また見たから、これもお金払って 4回見てます、
ね、お
これ本当気持ちがいい、
これは素晴らしかったですね、
最初からねすごいびっくりする場面から始まるんですよね、あの運転してて離婚したいっつったら、奥さんが運転してて旦那さんがすごいショックを受けて、助手席から転がり落ちちゃうっていう、
その話聞きたくないっつってボーンって
転げちゃうんですよね、そう本当に聞きたくないんだって感じがすごいしますよね
聞くか死ぬかで言うと死ぬ方がいいんだよねその後にまあなんか、なんかこうやりちん男みたいなのと出会って、これだからあれですよね、シンデレラストーリーってあるじゃないですか、なんか金持ちの男がダサい女の子を美しくしてって、それをおっさんでやったっていうのが面白いですよね、
まずそのやりちんがライアン・ゴズリンク、ジェイコブの役ですね、
これはラースとその彼女、
そのラースとブルーバレンタイン、あ、ブルーバレンタインでした、
ブルーバレンタインの旦那さん、
ちょっとカメレオン俳優っぽいですよね、
で過去にあんなことがあったから、今こんなプレイボーイになったと思っていて、もう
流れ
ました
打ち切れちゃった、あんなに奥さんを愛してたのに、
奥さん、ま、結婚の前はダッチワイフとすごい成り上がりぶりです
ことがあってもうあんな、あんななっちゃったん
それでやっと結婚できそうですから、うん、
でまた本当、はい、で今度本気で惚れたと思ったら、うん、自分の弟子の、娘だったっていう、 すごいネタバレをしてしまったんですけど、
本当ね、そう、いいんですよね、
これだから僕ね、結婚してないから分かんないかなと思ったんですけど、はい、そういうレベルの映画じゃなかったですね、
うん、僕はね、結婚しててもね、このね、あの最初の主人公の奥さんの役のジュリアン・ムーアのね、顔が怖くて、この奥さんのことを本気で愛すのは無理ですね。
それ小泉さん見た時も言ってたんだけど、僕はそれあんまよく分かんなかったんで、
あ、ちょっとトートメポールみたいな
感じです。まあ、あのなんだっけ、レクター博士のね、映画にも出てたから、怖い人は怖いです、怖いですね、
しかもあのなんだっけ、ケビン・ベーコンと浮気してるんですよね。
そう、ここにもケビン・ベーコンが出てたんですよ。
そうし、ケビン・ベーコンが面白かったのは、はい、だからそれまでに今年は散々、はい、X メンとスーパーで
悪役だったんですよ。
あんなにビンビンにすごいバルを生き生きとやってて、結局2つもやられちゃうじゃないですか、やられたから、これ出てきた時にいきなりもうしょぼくれた
感じ出てきてて、油が抜けてきた感
じ、ジュリアン・ムーアの同僚
つながってんですよ。
あ、そうですね、確かに
しょぼくれてるけど、でも自分の DNA の本能として人妻をめとるっていうのがちょっと残ってるから、
でもモテちゃう、
人妻をめとるんだけど、でももう顔はほんとしょぼくれてて、
そうですね、なんか原田泰造みたいでしたよ。
本当ね、他のキャラクターもね、みんなよくできてて、
そうなんですよ、なんかまず夫婦ものなんだけど、うん、子供がねもう3人ぐらいいて、でその息子があの親父ベビーシッターが好きで、そのベビーシッターは親父が好きでっていうのが、うん、開幕十数分で描かれて、その時点でどうなるか、
ね、そのベビーシッター3世代で、そう、親父の世代と若い人の世代とその子供の世代の、3世代の恋愛と近所が全部こうごちゃごちゃになるんだけど、
ベビーシッターのラブレター事件が大変なことになるんですよね。
あれもでもラストへのいい伏線になって
る、散々ごちゃごちゃになったのが、最後ちゃんと全部回収される気持ちよく、ね、時の気持ちよさったら、ね、あれしないですね。
いいラブレターの映画が2本あったんですよ。1本がこの、ラブアゲインで、もう1本は女のカッパです。
ああ、そうですね。これは、あと、まあ、ネタバレ等じゃないですけど、それで何だかんやって最終的に夫婦がね、また元に戻った時にこう、抱き合ってキスするとかしないんですよね。なんか照れくさそうに初デートのことを話してて、そのまま終わるんですよ、ね。
あの電話でさ、全然壊れてもないボイラーの直し方を聞くとかね、あそこ素晴らしい場
面、あのシーンでもう濡れちゃ
った、濡れ
ちゃった女の人がいっぱいいるみたいな、
あ、本当に
ツイッターとか
あの優しさはって、
私もああいう会話したい、
あ
そういうこと言ってるやつは一生できないじゃん。
いやでも本当なんか素敵なことだ、
いや本当夫婦とはあるべきですよ、
まあだこの人が最初コーチするじゃないですか、でも結局改造されたのはこの人だっていう、
あ、確かにな
んかね、
そうですね、
モテ男にはなったけど、こっちは人間として改造されてましたね、
こうやってなんかスポコンものでもよくある設定ですね、なんだっけ、コーチが結構人生の敗北者で、新しいチームを育成してたら自分も良くなってってみたいな、あの何でしたっけ、何でしたっけ、タイトル忘れちゃって、ガンベレベアーズとかもなんかそんな要素もあったし、
そうそう、コーチがね、
コーチも、
ベストキッドとか、
あ、ジャッキー・チェンのベストキッドとかねそんな感じですよね、
そう
で、お互い影響は実はし合ってたっていう、
でさ最初さ、こっちの人が、何回もピンタしてるんじゃないですか、
ピンタして、バンって、
それを最後に見事な回収した時の、この気持ちよさ、なんかワオってなる。
コーチものといえば、僕最近漫画教室やってて、弟子が3人できたんですよ。でその人にネームを見て、こうした方がいいんじゃないのって言ってたら、ネームがますますつまんなくなっちゃった。お互い悪く影響されてる感じがするして申し訳なかったんですよ。
そうですね、それも見たいですね、その映画も。どうなればそうなるんですかね。
謝りました、ごめんなさいっつって。
大変なコーチ、これで、まあ、ラストショットもいいですしね、
ね、写真の最後の回収もね、
あれが素晴らしい、
単なるギャグじゃないし、
そう、
これただ、まあ、唯一引っかかるのはその プレイボーイの方がニートで何にもやってないっつうか、
ああそうです
ね、金持ちでちょっと最後に仕事また復帰するとかいうシーンはちょっとねあると完璧でしたけど、
まあなんな
ね、まあなんかねせめてその資産が多分ありそうだから、多分なんかデイトレードとかでなんかね儲けてんじゃないかなぐらい、
あなるほどね、
そうですね、
まあ、これはねだ見てほしいですよね、
これは本当に傑作でした、
うん、悔しいです、
これは ね、
題名が悪かったんですよね、はい、ラブアゲインってね、なんか
ラブドラッグとラブラブ映画特集みたいな、
うん、売りをしてましたよ、
ね、日本のドラマみたいですね、
そうですね、
現代はクレイジーストゥーピッドラブ、
狂ったバカな愛ってことですか、
食薬だと、
ね、うん、それもピンとこないですね、でもね、何だろういいのかな、
狂ってる感じがしていいじゃないですか、
現代があって、その横にそのサブで日本のタイトルの、まあ、何でもいいからやるぐらいでいいと思うんですよね、うん、で現代も残した方がいいと思うんですけどね、うん、
変な現代ありますからね、うん、あ
全然もうなんかこの配給会社があんまりねやる気のない公開の仕方がなんかちょっと悲しいですけどね、普通ねなんかこんなすごいいい映画来たらなんかちょっと頑張って盛り上げようっていうふうには思わないのかなっていうのが不思議でしょうがないんですよね、
うん、町山さんが日本ではデートムービーしか、公開しないとか文句を言ってたじゃないですか、これデートムービーでいいのにそれすら力が入ってなかったです ね、
これもう本当おじいちゃんからね、あのどの世代が見ても、ね、
子供が見ても、
ね、楽しめる映画
です、
そうですね、多分
完璧な映画で
した、すごい売りたいっていう若い配給の人はいるかもしれないけど、上から
女子がダメ
な、ね、もっと他のやつやれとか言われてるのかもしれないですね、有名なやつ出てないじゃんって、まあ出てるんだけど、なんか上のやつは知らない、
ね、僕的にはね、オールスターキャストです、
そうですね、ジュリアン・ムーア出てるから結構すごいと思いますよね、
そうですよね、一番お金かかってるのはジュリアン・ムーアですよね
ギャラで、
じゃあ第2位の方行きましょうか、花熊優作さん、第2位は、
2
位だけどスーパー、
これ僕も2位ですね、
僕はね、スーパーは入ってますよ、
スーパー、
ね、
スーパー、こんな感じですか、ね、あ日本人の顔になっちゃいました、
川崎さんもスーパー2位か、僕9位です、
これ昨日、おととい DVD 見返して、またすごい良かったですね、
僕も2回見ました、
これもそうですね、
東京で花熊さんと見て、新潟でなんかボンクラ映画好きの連中と見ました、
とにかく主人公がかわいそすぎてしょうがないですね、
そうなんですよね、
神に祈りながら号泣してるんですよね、もう自分が嫌になるんですね、そこまでかわいそうにしなくてもいいのにって思っちゃうぐらいの感じですよね、
あとやっぱ最初のもうオープニングのあのアニメからも
素晴らしいですね、あれはでも2回目以降じゃないと本当の素晴らしさがわからないですよね、
そうかもしれないですね、全部詰まってるんで、
あれブルーレイだとね、あのアニメのメイキングも入ってます、
へえ、
いいですよ、
それは見たい、
いいですね、
あれ俺そっか、それはレンタルだと見れないですかね、
レンタルは多分わかんない、入ってない、
ブルーレイのレンタル、
ブルーレイだとね、そのコミコンでの様子とか、1時間ぐらいなんかファンと質疑応答してるのとかね、入ってます、
監督がですか、
監督とこの主演の人、
あフランクの人、
これは何ですか、まあエレン・ページがね、
そうエレン・ページがやっぱ
そう
やっぱ度を超えた人の映画は本当面白いなっていうのが
ねえ、この人がかなりもうすごいドン引きキャラなのに、うん、さらに上を行きますから ね、
主人公がキチガイだって分かった後に本物のキチガイ
が、もっとキチガイが出てきて主人公若干引いてまともになるんですよ、
そうそう、でそこでなんかでも主人公の弱さも見えてよかったです、まあ、十分弱いって分かってるんですけど、でエレン・ページがあの主人公がこの何でしたっけヒーローの名前
フランク、
ああなんかヒーロー名ありますクリムゾン・ボルドだって知った時に、ちょっと見てっつってわーってパンチしたり側転したり、うん、自分がいかに動けるかっていうのを見せるんだけど全然動けてないのですごい可愛い
子供の北斗神経みたいなな
んかね、キチガイ役なんだけどちゃんとずっと可愛いんですよね、
そうですね、
あの車でさ 一回向こうのヤクザを殺したじゃないですか。
引いてね、
引いた時の高笑いのあの素晴らしいね。
しかもその時あのブラジャーしてるんだけど下着姿で、ね、笑い方が全体的にすごかったですね。
だからキックアスとスーパーと、う
ん、
あと、ディフェンドの、
A、
この3本のこの同時期に作られた、
A、
この3本のこの感じがね、すごい、ディフェンドもすごいんですよね。
そうなんですよ。僕はでもそこにグリーンホーネットも入れてほしいんです
よ。4本柱で。
でもなんか主人公がまあ
グリーンホーネットにないのはだから同行いた気違いが入ってないってことなんですね。
そうですね。あの
キックアスはあのニコラス・ケイジが、ね、同行いた大きさでしょ。でスーパーでエレン・ペイジ、ディフェンドでその主人公がやっぱ同行いてるから。
そうですね。
そっか、
やっぱ同行いた人が何の迷いもなくこうグッていってる映画はやっぱ本当面白いですね。あのアンブレイカブルの
サメル・ジャクソン、確かにそうですね。
あの設定は本当最高ですよね。あの度を超えたおかしなことを うん、ね、散々いろんな事故を起こした結果、本当に不死身の男が出てきちゃったっていう、この奇跡が本当面白くて、ね、あのうちは本当最高だなって。
あれは本当に最高ですね。
正直あんまり思い出せないん
です いや、あれは途中も面白いですけどね。
アンブレカブルは本当最高
です。すごく面白かったって印象はあるんですけど、僕は本当記憶力がないので
スーパーで最後、ね、主人公がそのいなくなった奥さんは本当は僕と出会うべきじゃなくてこういう人生を
送って
た方が良かったじゃないかっていう、
人になるべきだった
っていう妄想をするところがもう本当に泣けるんですよね。
そうですね。
なんか最初の方にこう触手みたいなのが出てきて妄想のシーンなんですけど、脳みそがパカッて開いてチュチュってやるシーンとか、あの
なんかローラーで
ギューッ
なんか液を塗りつけられて、
あそこやっぱあの、ね、ジェームス・ガンがやっぱあの、あのトラマ出身だっていうのが
分
かるシーン、
ね、な
んかあのトラマっぽい感じ、
意外とでもトラマの悪魔のドクドクモンスターって実はすごいあったかい、いい映画なんですよ。
ドクドクモンスターの
最後感動するんですよ、
ね、
なんかモンスターなんだけどもともといいやつだから街の人気者なんです。
おばあちゃんが缶詰開けられなくてなんか買ってあげたり
とか、ね、細かいで彼女がすごい金髪の美人なんだけど盲目なんで、そいつ見えないからすごい
醜い姿が見えないんだけど、
そうそう、いいやつだから付き合うんです
よ、
でそういうちょっとテイストはね、
悪魔のドクドクモンスターはね何年か前にニューヨークで、
はい、
あのミュージカルやってて、それも見に行きました。
すごいですね。
ミュージカルできそうな感じですね。でもあれ
ミュージカルもね、だから普通のおじいちゃんとかおばあちゃんが見に来てて、喜んでました。
見ます。
いや、これは素晴らしい映画でしたね、本
当。はい、じゃあ花熊優作さんの
第
2011映画ベスト10、
あ、
第
これか1
位は宇宙人ポール。なるほど、
これ今ね、
そうですね、
これはこの間小泉さんと僕で算定やったんですけど、
そうなんです、
まあ普通に面白かったですけど、
そうですね、僕は1位にするほどそんなにポールですね、
本当セスローゲンの顔になってますよねこれ。
あ、そうか、
で、まあ、何がもうまず最初に何がいい嬉しかったってことは、で僕この監督がすごい好きなんですよ。
あ、グレッド・モットーラ、
スーパーバットとアドベンチャーランドへようこその監督で、日本ともこの、ね、DVD だったんで、
うん、
やっとこの人の映画がスクリーンで見れる。
なるほど、なるほど。
それでなおかつ主演がイギリスからあの2人が来て、
そうですね、
アメリカは、ね、ビル・ヘイダーとか、セス・ローゲンとかクリスティン・ウィグとか、もう、アメリカ側からも
そうコメディー界の重鎮たちが、ね、
ボンクラオールスターが 世界ボンクラオールスターになって、でそれをこの監督がまとめてて、あんななんかいい感じね、いい感じに優しい感じで、もう世界がもう優しくこう見つめてるじゃないですか。
そうですね、
カメラが、うん、それがね本当気持ちよくてね。
そっか、その流れがあったから
で1位にしましたね。
そっか、なるほど。
いや話でもね、本当そういう思いもあるけど、知らなくても見てもよくできた話で面白いんですよね。
そうですね、
で江戸川ライトがやればっていう話もあるんだけど、江戸川ライトがやっても多分面白いんだけど、うん、江戸川ライトがやったらもっとなんかあのもうちょっとあの尖ったあのいびつな感じになると思うんですよね、うん、それをこの
スコット・フィルグリブ
グレッグ・モトーラはやっぱエンディングがすごい うまいんですよ、うん、スーパーバットもそうだし、アドベンチャーランドもそうだし、もうエンディングの曲の選曲とその曲が流れてる時のその映像の感じの一体感が本当気持ちよくて、宇宙人ポールもこれ最後あの ELO の歌が流れて、して彼らが2年後組み込んで成功した、ね、作家とイラストレーターとして成功した晴れ舞台を映してて、そこにあの曲が流れてて、すごいいいエンディングでね、本当気持ちがいいエンディングでした。
なるほど。
してね、そう、1回目見た時気づかなかったんだけど、2回目見て気づいたら、あの捜査官でビル・ヘイダーともう一人いた、もう一人のお宅の方の捜査員、あの人おばあちゃんの家爆発した時一緒に爆発しちゃったじゃないですか、それか違うかな、車で爆発したのかな、なんか忘れたけど、
多分家にいた時
かも、家で爆発したでしょ、してエンディングの2年後のコミコンの会場でもうすごいただれた人が、俺は友達なんだって人がいて、
今それを見ましたよ、
あの人
急に見ました、ね、実際生きてるのか、
1回目より気づかなくて、
全然気づかなかった、
2回目見てああとか思って、すごい良かった、
まあ、ちょっと実はこの映画は僕はうとうとしてしまったんです
よね。3分映画館でのうとうと率すごい高い
です。去年の後半は本当ダメで7本見たら5本寝てたんですよ。
でもね、僕らはそうですよね、結構ね映画寝ちゃうんですよ、
寝ちゃうんですよ、
昼飯食った後見るとやばいんですよね、
人間のね体の仕組みがそうなってますから、
最近なんか予告の数が多いから、予告見てる間にだんだんこう、
予告でね、あくびが2回出るともうやばいんですよ。
サインなんですね、眠る時の。
だからもうミンティアの一番きついやつを絶対持っていくことにしました。ということで、花熊さんのベスト10を振り返ってきたんですけど、じゃあ僕らのも軽く発表して、じゃあ10位から2人とも発表していって、
じゃあ小泉さんの10位、
はい、僕の第10位は、あ、これ8位だ間違えちゃった。第10位、キラーインサイドミーです。あ
ー、これは面白かったですね。
あの人ね、もうジェシカ・アルバの、
あ、そうですね、素晴らしかったですね。これはそのさっきのマッド探偵と同じ意味で、その人間の狂いっぷりが映画で見る、ちょっとそれがね、本当ぼんやりした感じっていうか、本当、なんだこれっていう、ちょっと変だぞって感じなんだけど、後で見る、振り返ると、うわ、そうだった、だからかって、うわ、やばいっていうのが分かって。
これ主人公が、多分最初からもう、なんかストーリー解説読むと、主人公が、売春婦に出会ったことによってみたいな書いてあるけど、じゃなくてもう子供の時からおかしいっていう設定ですよね。
そうなんですよ、
まあ、多分だから兄貴殺してんのも、
そう、だってあいつ絶対あそこで初めて殺してないじゃないですか。
そうですよね、だから冷静なんですよね。
そうだからなんかこいつ変だなって思って、でも普通主人公に応援したい気持ちで見るじゃないですか、この映画の主人公なのか、そうかそうか頑張れよみたいな、ところがそれがとんでもないやつだったっていう、
実は
そうっていうのでとても驚いたし、狂気を、狂気の純度がとても高い映画で面白かったんですよ。
あの最後の方のは街走って、なんかシーン忘れちゃったけども、めちゃくちゃになるとかあるじゃないですか。
めちゃくちゃになりましたっけ、
走ってなんか、
ああ、はいはいはい、あの、主人公、あの彼女を殺そうとして、彼女が逃げてその主人公 包丁持っても追っかけるところですか。
車じゃなくて。
関係官もなんか来て。
あそこすごかった。そう。だってライフルでいいのっていう。
確認しないままそんな撃っていいのかって。
なんかもうハンターですよね。お獲物来たぞ撃っちゃえっていう。
雑な時代だったんでしょうか。
ということで、はい、第10位キラーインサイドミーでした。では川崎さんの第10位は、
ここはね、
お
密告者
来ましたね。今年は香港映画がとても面白かったんですけど、僕もその中ではかなり上の部類で面白かったです、
ね。まあ、これは密告者っていうのは、まあ、潜入捜査官ものって結構 ね香港で流行ってますけど、まあ、なんか街のチンピラをこう潜入させてやるみたいな話で、で物語の最初に、まあ、主人公の刑事が前にその使ってたチンピラがもうちょっと頭おかしくなってるからこう巻き込まれて、絶対これは、ね、アンハッピーエンドしかないなって感じなんですけど、実際ストーリーはそんな感じで、ただもうさっきも花熊さんがマット探偵の時に言ってましたけど、香港映画の持つ特有の、ね、力強さとかがすごいんですよね。でだからって別に作りは荒くなくて、で最後の戦いも拳銃もあるんだけども、廃校で椅子でぶん殴り合ったりとか、
しかもなんか椅子がぐじゃぐじゃになってるとこ、こうやってね、
椅子の身をかき分けて殴り合って、
おい待て待てって、
やっぱりなんかね、そういうあの原始的な力強さがやっぱり、あの韓国とかそういう台湾とか絶対日本人より人を噛みつく力とか、こう握る力とか絶対向こうの人のがありそうだなって
。そうですね、ちょっと長くなりそうだからここで30分経ったから1回止めましょう。
ああそうですね、
ということで、そうですね、2011年特別編ベスト10を10位まで発表したところで1回ここで終了させていただきます。はい、でこだから後半って言ってたけど実はこれ中編でした、失礼しました。はい、ということで後編に続きます。さようなら。